Story Heralds。
はい、イラストレーターの沼田武史です。
青木健太郎です。
大野正文です。
小関勇です。
それでですね、今回はまた新しい方をお呼びしました。どうぞ。
はい、イラストレーターの柏原商店です。
柏原さんということですか。ごめんなさい、コーヒーを注ぐ。柏原さんはなんだっけ、あの、柏原さんのね、もうあのクリエイターエキスポにね、
そう
出展して、まあ、あとワラストの花見とかでも面識はあったんだけど。
柏原さんクリエポ出ても何回も出ますよね。
僕1回目から出
てた。あ、1回目から、
すごい。
で、僕が一応周りに布教活動を。
あ、じゃあもうデザイン、あの広めたのは柏原さん。
僕まさにそうです。割と柏原さんが出てて、
へえ、
で見に行って、
あ、初めて
聞いた。その時に話を聞いたら、結構それで仕事もらったけ
ど、割とそれからすごく跳ねたんですね。
その翌年に出て、その時が、その時結構仕事もらえて、どうぞ、なんか柏原さんのおかげで。
あ、いやいやいや、
あ、じゃあ、もうマーチン払った方がいいんじゃないですか。ある程度ね、
マーチンを払った
方がいい。
なんかそれで、なんとなく僕がなんかクリエコで神見れてるみたいなと言われてるけど、は
い
は
い、
実際は
柏原さん、じゃあ1回目からやっぱだいぶあれですか、こうなんて発展途上の1回目から、もう莫大な利益を。
いやいやいや、そうじゃなくて、もともとその別にギフトショーとかも出てたんですよ。
お、
あと文化庁主催の、なんかクリエイターのそういうイベントもあったんですね。だから割と独立して3年目4年目からそういうところに出て営業してたん
です。
で、その国が主催の、文化庁主催のイベントがなくなっちゃったんですね。3回、4回目くらい。
あの、ちなみにそれはおいくらぐらいです
か。いやいや、国の主催だから部署代は3万くらいで安かった。
どこでやったんですか。
最終的には六本木ヒルズとかでやってました
。そんなところでやってたけど、
ビッグサイトでもやってたし、
あ、
場所はすごく割と。
それで3日間とかですか。
うん、そうです、そうです
。3万、
で割と大きなブース。ただそれを埋めるのが大変なんで、今くらいの規模の方がまあやりやすいはやりやすいですね。パネル1枚埋めればいいんで。
そこで仕事を結構もらえる、
ね、やっぱりやらないよりは出た方が仕事にはつながる。全くだって接点のない人とつながるから。
それはもうクリエポと一緒ですよね。
そうそうそうそう、それはもちろん行ってね、あの結果が出ない年はあるけど、でも出ないよりはやっぱり人と会った方が何かしらつながるのは間違いない。
さすが。
それは思います。ただもう僕らとかね、もう10年近くやってるメンツばっかりでしょってなってくると、あの飛び込み営業するにしても時間が割と抱えてるレギュラーの仕事もあったりして、できないこともあるでしょ。ってなるとやっぱりイベントとかを利用してそこに集中して、その3日間なりで100人200人の方とご挨拶できた方が効率はいいです。
まあそうですよね。
素晴らしい。クリエコの3日間はもう1年分ぐらい喋りますよね。
そうですね。
で営業もまとめて1年分ですよね。
で、あの途切れてた出版社とか編集担当の方とまた再会する機会もあったりするし、実際自分の出した本とかもそういうご縁で、昔お世話になったヘンプロさんとちょっと会う機会があって、ちょうど探してたっていうか、まあ、いろいろ企画がポシャった時だったんでタイミングよくっていうのもありましたし、ね。
それがあれ、
そういうことで。じゃあちょっとご紹介いただきましょう。
はい、あのですね、5月、2018年の5月19日に、あの僕イラストレーターと並行してブロガーもやってるんですよ。
じゃあブロガーなんですか、柏原さんは。
で、まあ、でもそうなんていうのかな、全然それで食ってるわけじゃなくて、イラストレーターで食ってるんだけど、その日々のあったことをエッセイ、コミックエッセイとして、まあ、2009年くらいからやってたんですよ。4コマのちょこちょこ途中救済することもあったけど、まあまあ宣伝になればいいやと思って。もともと漫画家志望だったんで。
あ、そうなんですか。
そうです。
へえ。
当時出版社に持ち込みとかもイラストレーターと並行してやってたんですよ。でも割とね、その壁って厚くて、やっぱこう 編集担当と何回もこうやり取りをして、ちゃんとこう絆を構築して、まあ、良くてもタイミング良くないと入れなかったり、で僕ちょっと売り込んでた某出版社の担当がもう10年くらい前だから言っていいけど、不倫して退社したんです。そもされたんです。編集。
せっかく仲良くなった
のに。後で聞いたんだけど。で、それで、せっかくなんか、掲載の約束までしてもらったのに、なくなったっていう辛いこともあって。
それは、担当の方との約束で、上との約束ではない
いや、一応なんかね、編集長にも、なんか持ってった漫画を見せてくれたりもしてたみたいな。そうそうそう。
まだなんか、口約束みたいな段階だった。
そうそう。
すごいな。
でも、結局、まあ、縁がなかったんですね。それでまあいろいろ持ってったけど、そのタイミングで、まあ、子供もちっちゃかったし、だからやっぱもう食わせなきゃいけないと思ってたら、イラストの仕事がまあ回りだしたんですね。
あれ、柏原さんってイラストレーターになる前は何をされて
たんですか？ね、最初は映像業界。
映像業界っていうのはアニメを作る業界なのか、それとも、
両方言いました。学生時代はなんか自主制作で特撮映画とか、自主制作の紙芝居のアニメーションとか作ってたんですよ。
あ、じゃあアニメもいける
んですね。やってたんですね。
すごい暗いアニメを作ってましたね。
そう、割とこう社会派なものが
社会派の
グッと言えば上がってるんです
か？見ようと思ったら見れると思いますけど。
なんていう、
コーヒーとココアっていう大学を卒業するときに作った紙芝居アニメが
YouTube とかで、
まあ、調べたら出てくると思う。
コーヒーとココア、うん、コーヒーとココアですね
、でもね、でもそれでも一応卒業制作賞っていうのはもらったん
です。
一応学科では首席で卒業できた。本当にすげえ。いやでも大学は
3年で。柏原さん映像学科みたいな。
そうそう、僕映像デザインコース。
すごい、
うん、ただ時代がマルチメディアとか歌ってた頃だから、
はい、
映像デザインって言っても教える先生も手探りだし、
あ、
マルチメディアが何なのかっていうのもまだよく分かってない時代だったの。
へえ、面白い。そうなんですね。
今で言うとマルチメディアってもう多分インターネット IT のことだとイメージできるでしょ。なんとなく全てをつなぐツールになるから。でも当時のマルチメディアって何が何なのかいまいちピンとこなくて、 CD ロムのあれなのかとか DVD とか。
ああ、そうですよね。あれ、柏原さんおいくつでしたっけ？
僕42です、今年で。
ということは
沼さんの僕の1個上です。
1個上です、ね、
だからそう、時代的には被る。
そうですよね。今まだマルチメディアじゃない。
そうですよね。そうですよね。そんな僕だってそんな古い人間でしたっけ
見た目が分かんないから。
ヨドバシカメラにマルチメディア感とかありますよね。
そうそうそう、あれも多分そのくらいの時代に
そう、あの頃に立ち上がったから。
そうなんです。だからそういう時代だったから、割とね、映像デザインコースでもグラフィックのツールを教えてもらったり、インターネットのこととか、まあ、幅広く、まあ、学んだ。
なるほど。
で、僕はそもそも受験の時にデッサンして入った口だったから、映像デザインコースってこう文章を書いて入った人間もいたし、
ああ、ね、そうですね。デザイン、そういう系ってちょっと、
いろんなやつが
学科とか論文とか
で入ってくるやつもいたし、僕らみたいに普通に美大を受けるために勉強して入ったタイプもいて、だからこっちゃこちゃだった。
ああ、なるほど。
だからそういう意味では大学時代は割とこういろんな人種が集って面白いことができた。うん、上もいなかったから好き放題できたし。
へ、
うん、でも社会に出ると割とこうまだこうインターネットがマルチメディアだっていうのががっちり固まってない時だったから、ちょうど就職氷河期だったでしょ。
氷河期、
僕らって、超就職氷河期で、社会に出るにはもうまずバイトから。
いや本当そうです。
そう滑り込んで
就職さんボケーって
しますね。就職しました。あ、でも僕工業系だったんで、
そう
でよく分かんない。そうです。
それって何年ぐらい？2000年ぐらい？
1998、1998、2000年前後。
夏の日
で99年。
ちょっとあの俺ら高校生ぐらいだね、高2とかでね、
そうね、それぐらいかな。
超就職氷河期、この前もあれ
ニュースで見たぐらいだね、
数年前もあったけど、あんなもんじゃなかった
と、うん、そう、ほんとゴリッゴリだよ、ゴリッゴリに、もう本当に狭く、
え、就職活動したんですか、沼津さん。
僕はね、あの演劇を目指してて、
だから、そうそう、なんか書いてましたね、
本当だね、そうそう、だから、美術の非常勤講師で、ちょっとこう、なんか、体裁を保る演劇とかをやって、演劇で挫折してイラストレーターになってきたから、
沼田さんしっかりしてるんですよね、経歴教員免許持ってるんですよ、
そう、教員免許あるから
今の流れだとやりたくてイラストレーターになったわけじゃないみたいな。
いや、そんなことないよ。イラストレーターなっていうのを、だ漫画家にも僕なりたくて、
あ、はい、だから通じるとこあるんですね、そうです、
そうです、だからね、そうなんですよ、
みんな漫画家になりたかったんだね。
いや、じゃあここにいるメンツはイラストレーターの中のカテゴライズの分類ではコミカルタッチを描く作家ばっかりでしょ、うんうんうん、でそこら辺の作家って割とこうお客さんにも漫画を描くのを強要されるし、描く機会が意外と多いでしょ。
まあそうですね、
そうで、多分自分らの趣味思考もそういうのが好きだからそういうタッチになるんだって。そうそうそう、だから割と描ける人が多いでしょ、タッチはね、
漫画。でも僕はあんまり描かない、自分じゃ描かないですからね、
チンチンチンばっかり。
あと最近はチンコ、
なんだっけ、
おちんちん、
ちょっと青くん、経緯を、おちんちんの経緯ちょっと言ったね、ちょっと、おちんちんでバズったの。
いや、
俺ツイッター拾ったらさ、そのバズった記事がなんか、あ、そういなくなっちゃってるじゃん、
まとめサイトに掲載されたらしくて、ちょっとあのそデリケートな子供 の、うん、あの生まれたての新生児のおちんちんのケア の、うん、あの母子手帳とかについてくる小冊子のイラストを担当させていただいて、
一本ちんちん、何個くらい書いたの。
30本ぐらい。
全部違う。
でもいろんなリアルなこと、可愛いこと、いろいろ書いて。でそれが割とコミカルな絵だけど、内容は真面目なんで、親御さんたちが悩んでる内容
だって。ちょっとマニュアル教えてくれます。僕息子がいるんで来たんです。
あ、だからね。
どうしたらいいです
か。俺そんなに熟読してないんで、あとあれもう3年ぐらい前なんで。
あ、そうなんだ。今分か
ったんだ。分かんない。
3年前の仕事が今バグり。
3年ぐらい前。
3年も前だった。
2年ぐらい前。あのなんか豊島園で、豊島園4人でやることがあるんですけど、その時に大野くんと話してた
ぐらいだった。ね、あれ最近チンチンばっか書いてるっ
ていう。2年前ぐらいか。
そんぐらいか。そんぐらいか。
去年とかではないね。
うん。
一昨年とか。
それがそう、私も困ってるみたいなのであって、
うん、
で、そう、なんかすごいリツイートとかされてるのを見つけて、見てたら、俺の絵だと思って。そんで、
いや、お母さんとかよく分かんないです、どうしたらいいかとか
ね。そうそうそう、なんか向いて、自分で向いてあげて、清潔に保って、向く練習とかを親御さんがやってあげるのいいみたいなの書いてある。
ちっちゃい頃から向いてあげる
のいいみたいな。
マジで今そうなの。
え、どれ、何ヶ月ぐらいからですか。
あ、終わったんだ。
いや、もうね、まだ顔が柔らかい時からお風呂入ってほぐれてる時にやってあげるといい。
じゃあ今日やってみよう。
何歳です
か。今1歳2ヶ月。
もうぼちぼちやってます。その代わり初めてやった時、はいはい、子供がメンタもひんむいて驚きます。
驚くでしょ。
怖いね。
まあ、どうすんのって顔。
あと尾関さん、そうだ、男の子だもんね。
そう。
いや持ってきてあげる。俺なんかそういや引っ越してね、なくなっちゃった。今回そのバズった時に、はい、あげようと思って写真を部屋中探したんですけど、俺実家に置いてきちゃったから。見つかんなくて、
じゃあなんかその母子手帳もらえるとこで、
うん、もしくはあのサイトで100円で買えるから。
本当ですか。
108円とか
で、ね、あ、じゃあどこで買えるんです
か。あのおちんちんでローマ字で検索してもらえ
ば。
ローマ字なんですよね、あのタイトルが。108円の価値はないな。
100円か。
死ぬ時に108円払える。
でもねえ、いいですよね、あの、自我がない時からそういう風に親御さんがやってくれたら。
そうですよね、う
ん、でもすごいね、今。
あ、それほど
主流なの。
いや、結構ネットで探すと賛否両論っていうか。
あ、なるほど。
あの、金が入るからそれで、うんうんうん、だからあんまり良くないっていう人もいれば早くやった方がいいっていう、なんか、
どっちなん
です
か。
そう、
僕その本を監修してくれた先生は多分無垢派だった。
あ、
そう、ちゃんと薬をね、まあ最初じゃやっぱちょっと切れ、剥げちゃうので、お薬塗ってあげればいいと思います。僕
カシロソロ詳しいって
僕
実践されてるから。
そう、僕ね、幼少の頃に そう、カッションにハマった時があって 4つ5つぐらい、
カッション、
そう、そういうやからな、なんか知らないけど外でやるのに開放的になんかなれるっていうんで、ちょっとこう気持ちよくなっちゃう、
一歩間違ったらもう
外でカッションにハマってた心があるんですよ、はい、だからね、ハゼの木っていうのが、わかります、
僕田舎だから分かりますね、
ハゼの木が、
ウルシカのね、
負けるんですね、
負けるんです、そばで
通るだけで、
え、何、近いだけ
で、うん、通るだけした、
触ると、まあ、かぶれるんだけど、うん、俺何かでハゼの木触って、その手で、ああ、しちゃったから、ひどい、僕はさ、大人くらい腫れかけてる。
そ, うです
それ で, それ で, でうちの母親がえらい喜んで、ちょうど来てた親戚のお子さんとか呼んで見せてやるってみんなに見られて、
恥ずかしがるなんで喜ぶの、面白いから、
そう、
ハッキーなお母さん、
お父さんより立派だろう、
そんなにハッキーが、
あったあったあった、そういうのあった、うん、
なんどうだったの結局、
結局だからその病院に行って先生からこう抗生物質みたいな薬を持ってすぐ縮めましたけど、
縮まったんですか、縮めたの、大きさは維持したの、
いやいや、もうもうちゃんと持って戻
れない、それって勃起とかできないですか、勃起すると 超痛いんですか、
いやもうだって日本歳ですよ、
あ、そ
んなの今なら自由自在でも当時はできないよ、
分かんない、その自覚がないから、
なんかたまにちょっとピョコンって箸がありますけど、なんかこう
朝
の
朝が小さい時
に、まあ正義上ね、うん、
まあ、朝起きたら今でもね、カチンカチンの時あります、自分のことで、
おしゃれなカフェでこんなのボッキボッキって
ちょっとシンチンのあれで脱線しちゃったよ、
なんか沼田さんが掘り下げようとしたから、
それちょっと聞いとかないと、で、じゃあ柏本さんのあれ、ち
ょっとますよ、で、まあ映像業界にいて
よく思い出しました
その後何してあ、それで、そこでちょっとこう宣伝の仕事してた、
広告ってことですか、
で、まあ、反則、まあ、今度新しく DVD とか作って、まあ、それのディレクターをやりながら、その、まあ、再販ものとかが多かったんですね、はあ、でそれをディレクションして、まあ、パッケージにして、はい、でそれを持って各出版社にお願いしますって宣伝業務を兼務してたんですよ、担当として、はい、でやってたらチラシをね、ちょっとしたチラシをこうやっぱ作ってるんだけど、それ大半ものって予算がないから、はい、社内で作るでしょ、はい、で一部ちょっと僕がこうちょこちょこできたから、大学でやってたから、はい、やってたらもうなんか面倒くさくて、いちいち外に頼むの、パッケージ一つでもさ、デザイナーに発注して頼むでしょ、でも本当は同じツールが使えるの、
だから実は使えると
、だからもう面倒くせえと思っていちいち指示書書くのに、自分でやれ早いのにと思って、はい、なんかこちょこちょ家帰ってデザインとかイラスト描きためてたのを持って、はい、グラフィックデザイン事務所に、はい、営業っていうか、まあ就職の願書を送ってたら、ちょっと途中で転職できた、
ああじゃあデザイナーにまた転職しちゃったことですよ、映像の、
うん、そうそう、現場に戻っちゃったの、お金を払う側から実際のこう物を作る現場に降りたの、
なるほど、うん、
でももうその頃にはね、割とこう自分でもうイラストレーターになろうと思ってグラフィックデザインに移ったから、なんていうのかな、ある程度3年4年いたら独立しようっていうビジョンがある、
あじゃあ修行してというか、デザイン業界の、まあ、ノウハウを、
そうそう、何になるかわからないけど、ここのスキルを使って飯を食える形になろうとは、
なるほど、
デザインをしながらイラストレーターが気持ちいいだろ
う、そうです、で映像やっててすごく悔しい思いもいくつかあって、はい、僕って海外の版権は国内で DVD 化して、まあ、有名なところでペンギンのねクレイアニメのキャラクターとか、
ピンピンピン
ピンとかね、まあ、なんかあとはこうなんとかと犬とこうおっさんのこうクレイアニメの、
なんだっけ、
キツイ
っぽい、そうそう、ね、ああいうのとか扱ってたんですけど、割とねパッケージの最終段階とか DVD でメニューの仕様が決まって、はい、じゃあ売りに出しますと、最終的に確認をイギリスまで取りますって、うん、送るでしょ国際便で、でもう発売日も決まってるのに、嫌だってごね出すっていうのはよくあったんですよ、 つまり僕ら周りのねパッケージの仕事とか、まあ、その販売まで持ってる仕事をやってても結局こう原作者が首を振らないと僕らの仕事ってゼロになるでしょ。
なるほど、うん、
だったらその元となる部分の仕事に就きたいと思います
。ああなるほどね。
もう気に入らなかったらノーと言いたい職業にな
ろう、
う
んね、元となる。そうそう
素晴らしい。そう
だから
要するにその映像の仕事仕事したとしても外に頼むが面倒くさいから自分でやるとか結局は珍しいことを全部やりたくないから独立したみたいな。でもそういうもんですよね、
う
ん、そうそうみんなそんな感じはありますよね。
それは本当そう。
でも会社に属してたらやりたくないこともやらなきゃいけないかなと。
ただまあねやっぱりこうそこにいりゃそこそこなんだろうなそれなりの道が約束されて安定した生活もあったのかもしれないけどなんかメンタル的に健康は維持できなかったという
か忙しいとか
ね、
う
ん、ストレスが
もうそうだし
徹夜
手が届かないところをねあと自分がタッチできないところでこう怒られることもあるし、まあ、社会人としては当然よくある話だよね、う
ん、あなるほど。
そういうなんか理不尽なとこに対するストレスとかもある
し、うん、そうそうそうそう、まあ、でもどこの会社にいても同じストレスがあったんですってことは会社が悪いんじゃなくて自分に責任があると思って。
なるほど。
だから独立しました。
それはいくつだと
独立しようと本当に思ったきっかけは29の時に今の自分の妻が妊娠したんです
よ。ああ、うん、で結婚はいつだったんですか。
結婚はねもう違うのその年に籍を入れる約束はしてて結納みたいな感じでお互いの両親に挨拶をしたらなんか気緩んじゃったのかその2ヶ月後に妊娠が分かって
へえ。
で慌てて籍を入れてって感じ、
はあ、
で一緒にあもうこのタイミングで、会社を辞めて独立に動かないと子供ができて子供の顔見たらもう会社辞められないと。
ああ、うん、そう逆にそういうパターン
だから、うん、追い込むパターン
ですね。へえ。
自分の気持ちがね決まってた。
そう、うん、そう
ですかね。奥さんは何も応援してる
の、ね、いや本当ねそこがすごいですよ、うん、他の筋はなかなか務まらないですね。だからもう奥さんとも大学で出会って長かったから、
うん、奥さんは大学の
そうそうそうだからいろいろ知ってたんですよね。こういうことをするタイプとか。
奥さんは職業なんかやってたんですか。
うちの奥さんもグラフィックデザイン。その前は絵画教員を取ってた。
あ
本当は先生とか。
なるほど。
メロンちゃん
なるほど。じゃあもういいですね2人とも美術に精通してて、
うん、そうだから話は早いんですけど、
あ
そうです、ね、ただ今はあの主婦になってくれてあのやりたいこともあったのも我慢してくれてるんで子供の手が離れたらまあなんか好きなことができるようになんかしてあげたい
なと。いい話、
うん、いい話。その辺の話もちびといつまでもちょっとやったりしてます、
ね、なるほど。それを
気になる方はね
気になる方はああ
そうなんですブログもやってるもん
なんかこのメンバーではまれに見るいい話これでいいのかな
ちゃんとしてる
ちゃんとしてるでよかった
じゃあこれラジオ出ていろんな人ゲストで呼んでもらって話聞いてる時に思ったのはちゃんと考えてる人はちゃんと喋れるなって
確かにね。
そう何にも考えられるふわっと生きてると、うん、俺みたいに何にも喋れないって言ってられたのとか分かる分かる。
いやでもそれがね逆に魅力になったりするから、うん、だから僕もなるべくふわっとしてる
周りはね
誰かがフォローしてくれるから
でも僕もね大型だから割とアバウトな性格なんですよ。ただなんとなくぼんやりとした将来像をぼんやり思いつけると遠からずのとこには行くような気はするんです。
お
ー素晴らしい。そう
ぼんやりとなんでぼんやりとしたところにしか行かないんだけどすごくきっちりしてる人は的のところにビシッと行くと思うんだけど、
へ
え。それは思いますけどね。
おできさんも素晴らしいばっかりと
その基本、そう、そう。感銘受けた
り、素晴らしい、素晴らしい。
決めてるよ。
メンバーが揃う前に、はい、あのハンズのカフェで、はい、小関さんと2人で待ってた時に、はい、話してたんですよ。靴の話盛り上がって、はい、だからいや僕もちょうど10年前に革靴に興味を持ち出してって話してて、はい、2人で、はい、なんかそう30の頃に40の準備をするために革靴を、うん、買う興味を持ち出してた話してて、ちょっと2人で、うん、うんうんみたいな。
革靴、
小関さんもおしゃれな革靴、
ね、これなんかあれじゃない、セフティーズっぽいじゃん。
ありがとうございます。なんかどこで実はでもリーガルなん
でしょうね。
でしょ、分かるんです
か。そう
そう、なんか、ね、意外かなと思った。
めちゃくちゃ硬いんです
よ。あそうなん、かっこいいね、
うん、これね、これ履いてる人ってやっぱ相当靴知ってないからや
るな。僕の靴なんていいでしょ。
革靴しか履かない
ですよね。あ、でもですね、いや最近本負けしてバンズ のスリッポン履いてます。
あら、
あれも
100メートル走でも革靴履くっていう。
そう、昔は、昔は革靴。
カバーさんも靴好きですね。
そう、靴好き、好きだけど革靴だけってわけじゃないから。あれだけど、
スニーカー結構そうそう。
おしゃれ
ですね。高いものではないんだけど、例えば時計とか靴とか、あの時計も高級時計じゃなくて実用時計が好きです。割と働く時計もおしゃれ。まあこういうのとか。あとまあなんか昔 JR の国鉄時代の時計とか、
国鉄時代の時計、
そうそうそう、
どういう
のあるんですよ。車掌さんは腕時計で、あの運転士はあのこういう懐中時計
を配布
されたんですよ。それ買
えるんですか。とか
あのね、昔鉄道フェアみたいなイベントがあって、ガラ箱にもう古いやつをガチャッと二束三文で売ってた時代があったんです。ただそれももちろ なんか当時マニアは買ったんですけど、はい、もう今そういうのなくなっちゃったから、
それ今高い、
そう、割と値段がついてる、程度のいいやつとか、なんか
まずさっきもね、なんかガラス玉が入ってて、すげえ高い、あの、
おしゃれですよね、
そういうの知ってて、
なんか雑貨とか、なんかそういう嗜好品がすごく、
ああ、わかります、うん、
ガラス玉、
ガラス玉が売ってて、4、5万ス
チャーです、ね、あの売らないスターみたいな、
5000円くらいからあるんだけど、割と海外の方でもガラス玉が最近流行って
て、え、何に使うんですか。
水晶じ
ゃない、乾燥、乾燥だって
丸いだけ、
丸い、これ
パッと見200円くらいのやつが何万か書いてあって、
よく見ると中に花とか、その月と太陽とか、なんかこう、
あと一応工業品になって
る、もうすごく綺麗な、360度鑑賞できるっていうの、
心に余裕がある人が眺める。
確かにそうだね。
場所取らないから、多分これから日本では流行りそうな機会は。
コレクションとして、一個4、5万のコレクション。
物によっては。う
ん、ね、用語なんですね。
でもなんかほら、よく投資でギター買う人とかいるじゃん。あ、
そういうのに、そういう価値が出ればね。
そうだから、あの株とか上がったり下がったりするけど、そういうものって。なんか、まあ、ある一定の需要があるから、うん、なんか、まあ、知ってれば、ね、うん、結構ちゃんと
アンティークの家具みたいな
ポジションに飾って
る。僕もゲームウォッチとか昔持ってたじゃないですか、うんうん、それみんな捨ててるじゃないですか、
バレちゃうしね。
今持ってたら結構ほら価値があったりするから、ね、息子のやつを全部取っとこうって一応持ってますもんね。
あのね、あれすごいんですよ、ゲームボーイミクロ。
あったね、
あれも、あれ今新品だったら2万とか。
え、そうなんですか。
3万とか、うん、すごい高い。
このこういうやつでしょ、
長方形の、横長
方形向けで高級な作りな、うん、あれ今
高いんだ。高
いんだ。結構沼さん、そういうなんか持ちいいんじゃないですか、昔のやつとか。いや、ないですか、捨てる派。
いや持ってるけど、はいはいはい、持ってるけどなんかボロくなってる。いや使い込むから、
あ、そっか、
やり込んじゃう。僕はあの、なんか2個買わないもんね、やっぱ新品だと保存用とみたいな感じで、ね、そう、まあ、そういうことです
ね。沼田さん、あれですよね、あのノスタルジーのやつやってるじゃないですか。
はい、
あ、僕読んで、
いや、面白い、ありがとうございます。
あの YouTuber とかやられたらいいじゃないですか、本当。これも YouTube でアップしたらもっと聞かれると思うし。
そうですよね。
あ、YouTube
YouTuber になる
から。また YouTube 収益も入るから。
そっか。
維持もしやすいん
です。いや、俺そのゲームにハマってて。
それこそ数字払ってもらえるかもしれない。
ああ。でも今 YouTube 厳しいでしょ。
いやでもね、やらないよりはね、何で跳ねるかわからないから。
そう、なんかね、僕がなんで青木くんと仲良くなったかっていうと、青木くんとなんかね、飲んだことがあって、それパズドラの話してたんだね。
そうだ、あの時代はね。
そう、パズドラ、それ隣の大学生が僕らのパズドラの話をしてたら、乗ってきて、足掛けてきて、
全然知らない
子が。全然知らない子がなんかね、すごい気になっちゃってって言われて、で、それで、ね、すごい意気投合したっていうことがあって、それでなんかね、なんかそういや YouTube とかやったらいいんじゃないかっていう話を青木くんとしてたこと
は
してた。
沼田さんはゲーム実況を俺としようとしてるんですよ。イラスト関係ないんだ。
この後に参加させてもらったのも星ドラ。星ドラ
を
やってるのみたいな感じで。
あれでしょ、すげえ金。
それがちょっと奥さんに
聞いてる。だいぶ
昔ですよね。ねグリーンガムの無知をね、星4の、星4だっけ、
そうそうそうそう、
グリーンガムの無知をね、それで一度のみに参加させてもらったんですよ、
っていうね、あれがあって、
そうなんかちょっとずつなんかゲーム好きな人を呼ぼうってなって初めにおできた
のよ。そうなんだ、
知らなかった。
オオロクは何だろうね。
いや、オオロク
は違う、あのあれですよ、なんかただ単純に沼さんがクリエポに初めて出るから、
そう
先輩として、先生として呼んだん
だから話を聞かせてくれみたいな感じで呼ばれたんだけど、行ったらずっと星ドラの話をしてて、
俺その回全然
言いたい、全然やってないから、なんだよこの人たち課金したとか言って
る。星ドラと金の話
でしょ。とんでもない買いに来ちゃったな。
思い出した。
あ、そうか、ゲームちょっと言いたいことがある。ゲームってまだやってます？
やってますけど、
ね、何やってます？
あ、コンシューマーですか？
あ、もうあれスマホしかやらなくなりました。
スマホもやりますし、僕ネットゲームとかもやるんで。
スイッチとか持ってます
か？スイッチありますよ。
いや、あのね、そうたまに書くんだけど、あのゼルダにハマって、
ゼルダめちゃめちゃ面白い、
面白い、
スイッチで、もうね、ブレスオブワールド
痺れるほど面白い、
うちにありますけど全然やってない。
いや、あれ一生やってる
わけだから。いや、あのね、俺ゲーム本当もうダメだと思った、ゲームもう卒業だなと思って、なってパタンとやらなくなった。ゼルダが出たっていうからもうちょっとだいぶ1年くらい遅れて買ったんですよ、去年。
素晴らしい、
痺れるほど面白い。
もう歴代のゼルダって作ってきてるから
、俺はやってきてるけど、まあ、めちゃめちゃ素晴らしい、
歯抜けでやってきてるけど、いやすごいよな。
僕はもう毎回ゼルダのために任天堂のハード買うんですよ。
そういう人多いですよ、
ね、いやでもちょっと今までのとは桁違いなの。
本当今回の本当すごい。
今回って言ったらだいぶもう1年前くらい。
1年前、ちょうど1年前。
いやちょっともう、ゲームの最新ダメだと思ったけど、なるぐらいも
そうだ。そうやって離れた人がやってくれるのはめちゃめちゃ嬉しい。
こうやりながら、あもうね、
どの始まりか
締め切りから逃げたくて、ハイラルの世界にこう逃避行するんです
よ。何やってなくても面白いですよね。
ボコブリン
でもあれなんじゃないですか、その、やってた人をくすぐるようなやり方してるんじゃないですか、もう。いやもうね、ゲームやったことない人も入りやすいような動線ができてる。
じゃあ、
でも知らない人がやっても。
ちょっとやったんだけど、うん、子供が一応持ってる、
うん、
でも、もともとやってなくて。でも、あんまりまだのめり込めてないから、まだ行ってないのかな。
ちゃんと初めからやった方がいいんじゃない。
コンさん、ゼルダ持ってるの？
持って
る。持ってて、ハマってないって、
ちょっとやったら、
はい、これ
、うっとか言うから、すぐ、
当たったら大
変。あ
死ぬんだ。
ひ弱だなと思って、
はいはい。いや、でもね、それが、ほこら回ってると、だんだん、なんともなくなってくる。
う
がなん
だ。うが耐えられるうの回数が増えてるから、初めはうって死んじゃうけど、
会社逃げてばっかり
い
るや
ん。
ファミコン時代からこういう人いたよね。うって言うからやめるみ
たいな。漫画もさ、一巻読んでたらやめちゃう人もいるじゃん。
はいはい、
もうちょっと
深みを知らないでやめちゃう。
いや面白かった。
うちの彼女もずっとやってたよ、ほったらかして、すべてを。
うって言った。
文句言いながらずっとやってた。なんか、
自分の好きな攻略法でいけるから。
でも青木さんが食べたのゲーマーじゃん。
あ、まあ元々ね。
ゲームで知らん。
元々。
ゲームの中で知らん。
そう、うちらは、うん、ボブリの集落を遠くから弓矢で爆弾矢で壊滅するのが好きで。スナイパーみたいなことやってましたよ。
ちょっともうだいぶ全然はっついていけないから。
聞いてる方もね、
うん、あのぼちぼち あれなんで
ちゃんと
あの時間もいい時間なので1回目は終わりにしようと思うんですが、もう一度柏原さんの告知を。
あ、はい、ただいまですね、GB 出版さんからコミックエッセイのちびといつまでも、ごめんなさいね、ちびといつまでも、ごめんなさい、ちびといつまでもママの乳がんとパパのお弁当と桜の季節というのがコミックエッセイで出てます、はい、もしよろしければ、なんていうの、闘病記の漫画なんですが、妻が乳がんを患った時の記録を、まあ、漫画にして分かりやすく伝えてますので、この闘病記の漫画ですが、別に病気に関心のない方でも心温まるファミリーコミックとしてご一読いただければと思います。よろしくお願いします。
次回は、じゃあエッセイの話とブログの話をちょっとね、うん、聞いて、ブロガーとしてのね、ブログ業界のことが気になりますので、はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。